こんにちは、浅見久美子の微笑みの魔法の時間です。この番組は心と魂にご馳走を、悩みは希望のスパイスをキーワードに、心と魂が元気になるような話題をお送りします。今年は例年にも増して自然災害が多く、被害も大きく出ていますね。皆様お住まいの地域はいかがでしょうか。最近北海道で大きな地震があり、私自身宮城出身ということもあり、地震というとやはりこう反応してしまう自分がおりますね。皆様いかがでしょうか。どうぞ無理なさらず、周りの方と協力しながら日常の生活を一日も早く取り戻していただければなというふうにお祈りしています。自然災害自体はもう本当に私たち人間には本当にどうすることもできないものなのですけれども、これだけ続きますとね、やはり次は自分のところじゃないかみたいな風に感じておられる方もいらっしゃると思いますけれども、ネガティブにこう怖いなって思うことではなく、ぜひねシミュレーションはしておいていただきたいなっていう風に感じます。東京でも、ね、いつか大きい地震が来るよっていう風に、ずいぶん前から言われています。特に都市部でですね、大きな災害がありますと、地方の田舎より、とてもシリアスな状況になるっていうのはもう手に取るように分かりますね。人口密度が高いということは、それだけ必要な物資も多いですし、そして避難するというのもスペースの問題があります。ね、東京都内、平日の、ね、ウィークデーに大きなビルから全員避難しようと思ったって避難するスペースないですよね。そういう意味でこうパニックになりやすいっていうのも、都会で気をつけなければいけないことかなっていうふうに感じています。東日本大震災で、こちら関東も随分揺れましたので、そういう意味では実践といいますか、シミュレーションにはなったかなっていうふうに思います。また、遠方から通勤している方が多いですよね。そういう意味で、自分がいざ、何かあったらどんなふうに動いていくのか、どんなふうにこう避難すればいいのかっていうのはぜひシミュレーションしていただきたいなっていうふうに思います。私自身ほとんど備蓄しない人間で、本当に、ダメなんですけれども、都会に住んでる今は最低限お水くらいは少しストックしておきたいなっていうふうに反省しているところです。本当に何かストックをしておくっていうことの習慣がないもので、ね、そんなこんなで東日本大震災も被災したわけなんですけれども、おかげさまでなんとかね生きている限りなんとかなったっていうのが今振り返って思うことですけれども、本当にあの時ね本当に大変な瞬間ではあったんですけれども、たくさん持ってる人たちはない人にシェアしてくださいましたし、無理せずこうできることをっていうのはお互いに生き残る、日本人の知恵なのかなっていうふうにしみじみ思いましたね。大変こう緊張感の強い時期がとても長かったんですけれども、大切なものに気づかせてくれた、そんな東日本大震災を、改めて思い出していました。ここで、自然災害ですとか、いろいろそういう危険なことが、起こった時にぜひ皆さんに、改めて覚えておいていただきたいことがございます。それはまず、自分の命を守るということですね。これは当たり前のようで、実際やはり小さいお子さんとかをがいらっしゃると自分を差し置いて子供を助けようっていう風にしてしまいますけど、まず自分の身の確保、そういう意味でこう多角度的な、情報収集能力、シミュレーション能力っていうのをぜひ遺憾なく発揮してほしいなっていう風に思いますし、人間そういった時になると火事場のバカ力ではないですけども、普段こう使ってなかった能力がパッと目覚めたりするっていうのも非常に興味深いところですね。東日本大震災の時もいろいろなお話を伺いましたけれども、覚えていただきたいのは、自分の身を守ること、自分がまず生きるということが非常に重要ですね。そして、そういう災害で怖いのは 実はパニックなんですね。みんな恐怖が高まってくると大丈夫なのにダメになっていくっていうことですね。非常にシリアスな状況になって、もちろん怖いに決まってます。本当に命ギリギリっていう方だったり、命をなくされた方もいらっしゃいますしね。ですけれども、そういう時こそちょっと冷静に目を持ってみる、もしくは自分の不安を怖いよとか、どうなるのみたいな叫んでいくと心のバランスが保たれるということもありますね。ぜひこう我慢しすぎずですけども、必要以上に怖がらないで、自分のいろいろなこう視点をこうオンにしていただきたいなというふうに思います。そこでとっても大切になるのは人とのつながりですね。電源がこう使えなかったりなど、情報収集も限られてくるんですけれども、それは悪いことばかりではなくてですね、必要以上の情報っていうのはもう振り回されてしまいますから、そういった意味でいい情報というものは人からやってきます。ですので人とのつながりで生かされるということを私もしみじみ思いがありますね。あの時非常に人からも本当に助けられまして、人のつながりがなんて自分を支えてくれるんだろうっていうふうに感じました。まあその2点、あとは生きていればなんとかなりますし、この日本本当に素晴らしい国で、機能しなくなった都市があったとしても、機能する都市人々っていうのがもう一斉にそこに向かって助けようとする力が働くんですね。これはものすごい力です。で、被災して自分が被災者になっている時に、その助けたいというエネルギーがもう本当にわっときて、真っ暗なね、それこそ停電してましたので、本当に生まれてこの方も見たことのないような美しい星空の中で、もう多くの人たちがこう助けたいっていう風な気持ちで祈ってくれてるのをこう体感したことを思い出しますね。本当に夜は忘れられない夜になりました。まあね、そんなことを言ってるのも、私は津波の地域でなかったから言えることで、本当にね、地域によって大きくその環境が違いますから、まず本当にまずは自分の命を生かしていく、でそれからですね、本当に全てはで、それからもいろいろ大変ですけれども、あとは人とのつながりの中で助けたり助けられたりしながら、必ず復旧復興に向かっていきますから、そこは焦らずっていうところでしょうか。本当に技術者やいろんな方からご支援を受けてね、本当にすごい国だなっていうふうにね、世界からもすごいエネルギーが届いたことを、昨日のように思い出します。そして私は震災の年の6月ですね、6月ですからもうすぐですよね、4、5、6、3ヶ月後にですね、河北新報さんの、第2部なんですけれども、長官の、そこの救いが美人計画っていうところの一面で、震災後の心の揺れを癒すためにっていう取材記事にお答えしまして、大きく取り上げていただいたんですね。その時のこう私の記事を振り返ってみますと、もう私がいつも言っていることなんですけども、まず一番最初に大丈夫なんて言わなくていいっていうお話から始まっているんですね。やはりどうしても復興しなきゃ、しっかりしなきゃということで、必要以上にその大人も頑張ってしまいます。それから子どもさんであっても、そのリーダーシップのある方っていうのはやっぱり空気を読んでしまって頑張りすぎる傾向があります。長丁場だったりしますのでね、大丈夫っていうよりも、自分の近しい人、言える人に怖いねとか、これからどうなるのかなみたいな話をしていくといいよなんていうことが書いてありますね。それから2番目、自分が生きていていいんだって思ってますかっていうことについて、また書いています。自分が生き残ってしまったっていうことで罪悪感を覚える方が非常に多かったんですね。私自身も別に死にたかったわけではないですけれども、やはり何か生き残ってしまったみたいなのは 小玉のようにこう心の中にもう何度も何度もこう響いてしまいました。特に近くで大きくこう被害があってたくさんの方が亡くなられている、自分は少しずつ復旧してきて日常に戻るっていう時に、なんか自分が生きてていいんだろうかとか、こんなことしてていいんだろうかっていうようなことでね、ちょっと辛い思いをして、ちょっとどころじゃないな、辛い思いをしている人がもうたくさん、いらっしゃいましたね。そして、3番目に大切なものを大切にする、これは大きな震災があって日常が非日常になってしまった時に本当に大切なものだけが浮き上がって見えるようなことが起きます。そういう意味でその時に、あ、私にとってこれが大事だったんだっていうふうに思えたことを大切にしていくっていうことが非常に大切ですよっていうふうに書きました。そして4番目、河北新聞にこんなことを書いちゃった。愛を信じて未来を作る、こんなこと書きました。私、掲載していただきました。もうそのまんま掲載してくださったんですね。死にゆくものと生き残るものに分かれるように見えますが、実はこの世に生きている全員が死にゆくものです。ですからそれぞれがやるべきことは覚悟して生き抜くことなのだと深く思いを刻みました。揺り動かされたのは大地だけではなく私たちの心、生かされているものはこの地上で何を選択するのか、何を見て何を感じて生きるのか、支えられて信じ合って愛し合って子供たちの未来を作っていこうと思う、次へつないでいく気持ちが大切なのですっていうふうに書いて、もう本当に私の原稿そのまんま載せてくださいました。そして最後に、日常があるからこそ非日常が生きてくるということが書いてあります。この機会に自分の魂が明確になったっていう人が増えてると思います。一方何をしたらいいのか迷っている人っていうのもたくさんいらっしゃると思います。いいんです、迷ってもいいんです。大きな出来事、こういった大きな災害だとかいろんな大きな出来事っていうのはその後の人生に大きな影響を与えます。現在地確認と、進行方向を確認したその先に自分が本当に、進むべき道は全員に用意されているのですからっていうふうに書きました。本当にその通り、その時分からなくっても実は原点に戻るっていうようなことがあるんではないかっていうふうに思います。これ以上大きな、被害がないといいなっていうふうに私自身も祈っているところですけれども、本当に何か大きな出来事、それが、災害だとしても、出来事は中立、もし自分が生き残ったのであればやはり、この先、生きていく、みんなそれぞれ例外なく死にゆくものですからね。それでは乙女座新月のメッセージをお伝えします。人間生きてくると過去はこうだった、自分はこうだからというふうに制限を作ってしまうものです。ですがまだ見ぬ自分というものがいるんです。明らかに開かれている可能性がある、そこに向かいたいと思うのは愚かでしょうか。そうではないのです。たとえ愚かであったとしてもそこへ向かいたい自分を殺してはならないのです。あなたが何か向かっていきたい方向に制限をかけているのでしたら、それはあなたが何か自分を投影したもの、自分ではない誰かということに影響されているのかもしれません。制限をかけているのかもしれません、自分自身に。それに気づくと、これは私の考えではなかった、これは私自身ではなかったということに気づけば、きっとあなたはその可能性に向かっていけるはずです。今、いくつかの流れが用意されており、その流れに乗っていく、 それが非常に重要です。あなた自身は、肉体という制限がある存在ではあるものの、その多くは、大いなる可能性に満ちている存在であるということを思い出す、そんな時なのです。はい、ありがとうございました。2016年にリリースしました電子書籍本の菩薩はもう読んでいただきましたでしょうか。何度読んでも私も、懐かしい思いを、思い出して、おります。また、全く同じではないのですけれども、あ、こういう部分自分にもあるなっていうふうに、クライアントさんの気持ちになって、また、私自身に気づきをもたらしたり、などしています。ぜひお読みいただき、レビューなどいただければ、とても嬉しいです。そして銀座サロンでは、ご好評いただいておりますトランスフォーメーションセラピーを、行っております。また仙台や、そして福島でも、宝石の会、開催しております。おかげさまで、毎回大好評で、とても楽しくやりがいを感じています。私は、リーダーを目覚めさせる、ことをやりに来たんだなっていうふうに最近ふっと思ったんですけども、リーダーというのは、まず自分自身の人生のリーダーになる、それをまずサポートするっていうのが私が最も興味があってやりたいことなんだなっていうふうに、改めて感じております。それでは皆様の人生に美しい微笑みの花が咲きますように。浅見久美子でした。